業、金融、不動産の営業に知ってほしい認知症相続対象者への営業手法。
こんにちは。日本認知症資産相談士協会の理事の赤尾はじめと申します。本日もよろしくお願いします。
はい、本日もよろしくお願いします。インタビュアーの高田和子と申します。はい、今日は第2回ということで、本日も引き続き第1回のゲストの方をお迎えしております。関西学院大学弁護士、また明徳法律事務所弁護士、関西学院大学非常勤講師でいらっしゃいます坂本良介先生をお迎えしてスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
坂本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回赤尾さん、どのようなテーマでお話ししていきましょうか。
はい、今坂本先生と一緒にさせていただいてることがありまして、それがですね、弁護士さんと一緒にする、マーケティング活動、これについてお話したいなと思います。
はい。今一緒に、ご一緒に、坂本先生とすでにマーケティングされて、ご一緒に交流会とかしていただいてるというふうに伺ったんですけども、実際に具体的なお話伺っていってよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、はい。じゃあ、坂本の方からお話ししましょうかね。
ありがとうございます。
はい。年に4回、大阪の弁護士会の大きな会館のホールを使ってですね、相続に関する最新の法改正とか、制度運用の状況について、最先端の知識を、でもこれを法律の資格者じゃない方にもわかるような形でお届けするセミナーを開催しています。で、セミナーが終わった後はそのホールの中で立食形式の交流会もできるようにしておりまして、毎回80人以上、定員いっぱいになるぐらいの人数の方に来てもらえるぐらい幸い好評を得ております。で、そういったところにどういう人が来てくださるのかっていうと、弁護士も来てくださいますし、弁護士以外の司法書士さん、税理士さんといった侍業の方、あと金融マン、不動産屋さんなどもたくさん来ていただけていて、で、その中で出会った方々の中で、どんどんビジネスが生まれていったりとかしている、そんな風に言っています。はい、赤尾さんにお戻しします。
はい、先生、ありがとうございます。私は、主催の坂本先生、もう一人、弁護士で村上先生、このお二人の主催の方のバックアップで入らせていただいておりまして、で、集客を主にお手伝いさせていただいてます。そういった中でですね、他にもいろんなセミナーであったり交流会もさせていただいてるんですけども、やはり誰がこう前に立って、スピーカーとしていただけるか、で、会の雰囲気っていうのが決まってくるのかなといつも思ってます。で、私自身ですね、意外と結構こういうパリッと真面目な方とばかりセミナーをさせていただいてますので、そういった中でですね、お出会いになる。もしくは、参加したいってことで、私と会っていただける方っていうのが、やっぱり修行の方、金融、不動産でも活躍されている方っていうのが非常に多いので、必然的にですね、そういった方からのご紹介とかで仕事が増えてきております。なので、やっぱり、こういった会を開催するっていうことが、非常にビジネスとしては直結して、広がっていってるな、というふうには思っております。プラスですね、ありがとうございます。そうなんです。で、かつやっぱり主催していただいている坂本先生、もう一人の村上先生もそうなんですけども、本当に弁護士さんっていうと皆さん結構こう、社に構えてしまって、すごく偉い方で喋りにくいんだなって思ってしまわれる中で、非常に気さくに接していただけるので、皆さんもこう、弁護士さんに対しての価値観であったりとか考え方が変わってくる営業さん、特に、多くてですね。それによってお仕事の幅を広げていただいたりとか、ビジネススキルをこう磨いていっていただけたりとかしていってるなというふうには実感してます。で、僕たち、その金融不動産としては、今お話ししたようなメリットっていうのは非常に大きくてですね、仕事の売上もそれに比例してですね、上がっていってるんですけども、もともとは坂本、先生、村上先生をもう一人ご紹介いただいた方から繋いでいただいて、その時にはすでにもうお二人からちょっと交流会みたいなのをしたいんで、手伝ってくれよっていうお話だったんですね。で、そこの根幹となる、 お二人の弁護士さんが、なぜそういう交流会をちょっとやってみたいって思われたのかとかですね。どういった経緯でそこに到達されたのかとか教えていただけたらなというふうに思います。
はい。私と村上先生。村上先生ってのは今日ここにいないんですけど、法律オタクみたいな人なんですよね。アニメオタクでもあったりとかして。すごい酒飲みであっ
ア
た
ニ
り。
メ
ま
は。
あまあ、それはいいか。その二人で、なんか相続に関するセミナーを立ち上げようみたいなことになったんですよ。で、弁護士ってあまり営業に時間割くことができない。で、もう見ての通りコミュニケーション能力もない。喋れることって言ったら法律のことぐらい。でも、それを、法律のことを楽しくお話しすることは我々法律好きやからできるかな。だからそう楽しくお話しする場を設けて、いろんな人に来てもらって、そこで、自分たちのことを知ってもらったり、今お願いしてる弁護士よりいいじゃないかって思ってもらったり、できたらいいかなと思って、そういうのやりたい。ちょっともう仕事しすぎて友達がいなかったので、ちょっと、法の広そうな赤間さんに、ちょっとぜひご協力いただきたいということで、もう初対面でいきなりお願いをして、あ、これは素晴らしい人だというところで、はい。そんな成り立ちでございます。一旦、川
あり
さん
が
に
とう
お
ござい
返
ます。
しします。
はい、ありがとうございます。まあ、金融不動産の営業からしますと、なかなか弁護士さん、信用の方からこういったお話いただくっていうのは、本当にまあ、意外と言いますか、青天の霹靂でしたので、非常に嬉しくは思ってみました。で、まあ、先生としてですね、もう、他業種の営業マンと、まあ、メリット感じてやっていただくときに、逆になんか気をつけておられることであったりとか、交流会開催するにあたって、とか、まあ、その一緒にやる人に対して、どういうちょっと注意を払っているとか、とか、どういう人を選んでおられるかとか、もしそういうのがあればお伺いしたいなと思います。
あ、ありがとうございます。特に気をつけてることはないんですが、まあ、ちょっとあえて言語化するとしたら、なんか変な人を呼びしないこと大事かな。ですよね。有象無象が集まる交流会にならないようにする。大企業の方々ばかりなくてもいいですけれども、ちゃんとした職業人としての良心と、プロ意識と、ご自身の商品やサービスについての商品知識をお持ちの方々。そういう方々がいらっしゃると、来た方はまた次回も来たいとなってくださると思うので、そういう意味で、いいメンバーの方々に来ていただくことが大事だなと思っていて、それがなんとはカオさんのおかげで非常に成功しているというところでございます。気にしてるのはそれぐらい。まあ、あと他にあるとしたら、来た方にどういうテーマなら喜んでもらえるかなっていう、セミナーの内容を考える。それぐらいしか気使っていないですね。
ありがとうございます。ご興味のある方はまた大阪米国士会館で定期的にする、僕たちの会に来ていただけたらなと思うんですけども。まあ、先生、将来的にはこういった会はどういう形で継続していきますか？もしくは、将来的な進化系っていうのは何か考えておられますか？
まあ、それを聞かれるまで何も考えたことがなかったですね。何も、もうなんかね、赤羽さんにとってはこれマーケティングかもしれないけど、僕や村上先生も、まあ、僕にとってはこれもはやマーケティングツールじゃないんですよ。これやるのが楽しくて、もはやこれ学園祭じゃないですけど、もうこれが目的になってるんですよね。で、終わったらなんかスッキリしていつもみんなで、京都大学の学生たちがね、お手伝いに来てくれるんですよ、受付とかして。で、みんなで、中華とか。食べたりとかしてね。なんか知らんけど、年に4回ある、めちゃくちゃ面倒なタスクが終わったという、スッキリ感とともにお酒を飲む。で、その時なんかまたちょっと二次会みたいに来てくださる保険屋さんとかいたりとかして、最近の保険屋さんのね、お仕事話とかを聞く。そういうのが楽しくてやってると、もうこれ自体が目的になってるような、あ、サウナみたいなもんですね。はい。進化系とかはないと思う。
いい例え
でで も、
すね。ありがとうござい
あっ
ま
て
す。
もいいかもしれないですけど、なんかアイディアがあればまた教えてください。
ありがとうございます。一つは、僕はよくなんか、法人作りがちって言われますので、まあ、社団法人化するであったりとか、まあ、組織化するのも一つですし、何かこう、会員資格を作りながら、まあ、永続的な部分を考えていくっていうのも、まあ、広域でいうところのマーケティングセミナーの醍醐味でもあるのかな、というふうには、思ってはいますね。
ありがとうございます。忘れてました。法人化する予定があります。それを私言わなくちゃいけなかったんですね。すいません。
いやいや、それはあれですよ。はい。全然、そうなんです。 まあ、僕自身、認知症の、協会を他の先生とさせていただいたりとか、他の団体のお手伝いをすることってもう少しずつはあるんですけども、やっぱりこう、坂本先生、村上先生とやるこの弁護士会での会っていうのは結構特別だと感じてまして、まあ、それをやることによってですね、他で、まあ、セミナーをされておられます大きい会社の、大和ハウス工業さんであったりとか、積水ハウスさん、大都建託さんである上場会社さんにも、やっぱ信頼を得て、君もセミナーやってみるかって言って招いていただいたりもしておりますので、こういったところは非常に営業マンとしては有意義かなと思います。で、あと一つ自分自身としてやっぱり気をつけるところっていうのはあるかなっていうのは、結構やっぱり大きい交流会をすればするほどですね、やっぱりこう会計業務支出収入っていうのが非常に大変にはなってくるかなと思います。お金の計算が大変というよりは、やっぱりこう、赤字になってしまうっていうところですね。そういった部分っていうのに対して、直接的な対価を求めるよりも、まあ間接的な部分のですね、自分自身のマーケティングをしてるっていう思いが大切なのと、あとはやっぱり、まあ、少し、変な意味ではないんですけど、まあ、社会貢献的な部分っていうのも非常に念頭に置きながらやるっていうのが、こういったマーケティングセミナーの重要な部分かなというふうには思っておりますので、そういったところですね、まあ、特に弁護士の、坂本先生世代の方たちをこう盛り上げていきたいな、他の修行の方も盛り上げていきたいなっていう思いで、まあ、自分自身はさせてはいただいておりますので、これからもですね、後期高齢者になるまで一緒にやっていきたいなと思いますので、先生よろしくお願いします。
ありがとうございます。こちらこそ、これからもよろしくお願いします。いい会にしていきましょう。
ありが
よ
とう
ろしく
ご
お願
ざ
いし
い
ま
ます
。
す。今日は、坂本先生をお迎えして、そのマーケティングの思いと、赤尾さんのお話を伺えたんですけれども、実際この年4回の大きな80人以上のセミナーということで、ご参加いただく際はどのような興味を持っていらっしゃる方は、どのように参加を希望すればいいんですかね。
そうですね。タイトル通り、事業、金融、不動産の営業の方に、私が、坂本弁護士、村上弁護士が直接、声をかけさせていただいて、その中から、申し込んでいただいております。
なるほどですね。とても今日のお話を伺って参加されたい方もいらっしゃる、興味もお持ちの方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに伺いました。また引き続き、またご参加、出席いただけるときは先生ぜひご参加いただければと思いますのでよろしくお願いします。本日はご参加いただきましてありがとうございました、坂本先生。
ありがとうございました。楽しかったです。ま た次
あ
回も出たいです。
ぜひ
よろしくお願
お
い
越
しし
く
ま
だ
す。ぜ
さ
ひ。
い。
ありがとうございます。
高橋さん何か一言とかありますか？今日は大丈夫ですかね？
はい、本当に坂本先生、お忙しい中参加いただきましてありがとうございます。僕はもう、最も、いろんなことをお願いして、全部受けていただいている先生なので、本当にこれからもどうぞ、有料の相談料が有料にならないように気をつけますので、仲良くしてください。よろしくお願いします。
いや、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。
いい関係を築かれていらっしゃいますね。
今日はありがとうございました。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。